今日はですね、三眼転入の続きで、19眼ですね、三眼転入の続きで19眼ですね、これをお話をしたいと思います。で、19眼は、28ページね、はい、左から上の段ですね、左から 1,2,3,4,5 行目にですね、節が特仏十方主上発菩提心主将駆動苦とですね、発菩提心発菩提心主食毒ということについて、お話をしたいと思いますね。発菩提心と言いますのは、これは菩提心を起こすということです、ね。菩提心というのは、菩提というのはですね、阿耨多羅三藐三菩提のことで、仏の悟りのことです。ですから、菩提心を起こすというのは、仏になりたいという心を起こすということです。
悟りの段階の何段とも言えるの？
その悟りの段階ですか、これはあくまでも苦しみから離れていきたい、汚れた世界エドをですね、離れていきたい、執着から離れていきたい、苦しみのない世界に出たいという心です。
始まりの心だから、
そう、始まり、そうそう、ゴールじゃないんです。とりあえず今の苦しみから抜け出したいと、はい、で、菩提心を起こしてですね、苦しみから抜け出したいという心を起こして、もろもろの苦毒を収めなさいとですね、これは観無量寿経に教えられているところの苦毒です。観無量寿経というのは、130ページ。ですかね。130ページ。左から1、2、3、4行目ですね。かの国に、生まれんと思う者は、まさに三福を治むべしとですね。かの国に生まれんと思う者はというのは、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと思う者は、この三つの苦毒を治めていきなさいと、ね、じゃあこれ阿弥陀仏の救いを求めてる以外の人はいらないのかと言うとですね、131ページの右から3行目にですね、この3種の業は、この3つの善は、過去未来現在の三世の諸仏の上業の勝因なりですね、過去未来現在ですからね、昔も未来も今も仏様がですね、上業ですから、煩悩から離れていくために行った種まきなんですよと。だからこれは全ての仏様が実践されて仏になられた、そういう行いなんです。大きくですね、3つというのは何かと言いますと、世福と戒福と行福です。 世服と戒服と行服、この3つの善、これが諸々の功徳ということです。だから諸々の功徳といっても3つの功徳、ね、ですからこれはですね、世服を実践しないと戒服に移ることはできません。そうです、戒服を実践しないと行服に移ることはできません。ですから私はまあ世服はいいから戒服から始めたいとかね、まあ、いきなり行服からやりたいということはできない。
順番があるね。
はい、順番があるんですよ、ね、世服を実践した後に戒服を実践する、戒服を実践した後に行服を実践する。この世服というのはですね、世というのは世の中っていうことです、ね、世の中で常識的にですね、これは良いことだと言われている善を世服というんです、ね、世の中で、具体的にこういうことはやっちゃいけないんだろうなと、ね、道徳としてやってはいけないと言われているもの、またこれはいいことだからやりなさいと、こういうふうに、言われているものですね、その世の中で常識的に善と言われているもの、それがそれを世服というわけ、それを実践しなさいと。具体的な中身はこの戒無量寿経に説かれています。次に戒服、2番目の戒服というのはですね、これは生活習慣を正していきなさいということです。戒というのはね、戒というのは生活習慣のことです。生活習慣が仏教からずれているならばですね、その仏教に合わせた生活習慣に変えていきなさいとですね。そして最後の行服ですね。行服とはですね、六度万行を実践していきなさいっていうことです。でまず一つ一つ説明をしていきますね。世服からいいですかね。世服、世服というのは何のためにまず実践するのか、これが大事です。世服というのは一言で言いますと、この世界をですね、信じられるようになるために実践しなければならないです。
信じてない、
信じてないんです。そうなんです。この世界っていうのは人がですね、いとも簡単に攻めてくるんです。私たちはいつも責められたくない、責められたくないという気持ちで生きています。だから判断の基準が責められるかどうか、人から責められるか、例えば人と会った時にね、この人は私を責めてくるか、それとも責めてこないか、ね、そういう基準で人と接しているんです。
信じるっていう心はないんだね。
そう、人を信じることもこの世界を信じることもできない。だから人と接するよりは部屋の中にいた方が楽なんです。一人でね。傷つかないように、傷つかないように、生きている。だから人と接すると妙に緊張する、妙に、萎縮するですね、人から責められるんじゃないか、人から悪いように思われるんじゃないか、白い目で見られるんじゃないかですね。もう不安で不安でならないですね。だからどうしてもですね、自分の世界の中に閉じこもってしまう。外に出るよりは家の中にいた方が楽だと。家の中に、閉じこもっていたい。
人の目気にしないでいいもんね。
そうそうそうそう。一人でいたい。一人で仕事がしたい。なるべく人と会わないでいたい。人といると疲れる、苦しむ、苦しいと。これはこの世界を信じてないんです。人を信じてない。人が怖いんです。 コミュニケーションを取るのが怖い、人と接していくのが怖いですね。だからどうしてもですね、人と会うと妙に下手に出てしまう。迷惑をかけないようにこう下手に下手に出るし、その下手に出る自分が苦しい。だからもう常に不安でしょうがないし、人を見たら責められるかな、責められないかな、ね、そういうことばかり考えて、責められないと思うと安心してやりたい放題し始める。で、責められると思うと途端にこう萎縮してね、顔色を見ながらね、その人の顔がですね、曇らないように曇らないように接していくしまうと、こういうのが私たちなんですね。そこで、私たちがまずですね、この世界を信じられるように、この世界で人と普通に接していけるようにですね、なんて言うんですかね、安心して生きられるように、この世界で言われている常識的に善と言われているものを実践しなさいと。だから一番の目的は責められないためなんです、これは、ね、一つには責められないためにやりなさいと。それは私たちの心には鬼がいますので、みんな 鬼心を持っている。その鬼っていうのは、悪いことをしたやつには罰を与えたいっていう心なんです。そういうふうに育てられている だから悪いことをしなければ、常識的に悪いことをしなければ罰を受けることもないし、普通に接してくれるとですね。そしてもう一つは、本当にですね、安心して生きられるためにですね、安心して生きられるために、制服を実践していかなければならない。だからこの制服を身につけてない人は、なんていうんですかね、この世が不安で不安でしょうがない。仕事をするにも不安、ね、人と接するのにも不安、いつも気を使うし緊張するし、なるべく一人でいたいと、こういう気持ちになってしまう。だからとても大事なものなんですね、仏教を実践していくっていうのはですね、本当に苦しみのない世界に出るっていうのが目的ですけど、まずその身近な苦しみを抜けないとですね、もっと大きな苦しみを抜くことはできない。目の前にあるですね、苦しみを抜くことさえもできないのにですね、その私たちの魂の苦しみを抜くことは永遠にできない。まずは人並みにですね、人並みに安心して生きられるようになりましょうと。それが制服です。だからこれを実践していくことによって、なんていうんですかね、安心してこの世界で生きられるようになっていきます。
毎日の平凡な生活が安心できないとね、
はい、
そんな大きなこと来た時にはとても耐えられない。
そうそうそうそう、
毎日のことだよね。
はい、そうです。ですからまずは安心して生きられましょう、ね、生きられるようにしましょうと。不安なく生きられるようにしましょう、そんなに気を使ってガチガチになることなくですね、普通に人と接していきましょうと。そのためにはですね、道徳が必要なんですよ。つまり自分の行いを縛るものと、そしてなんていうんですかね、こう自分の心の拠り所になるものが必要なんです。宗教っていうのはね、みんな道徳があるんですよ。日本人っていうのは仏教を信じていると言いながら道徳を教えられないんです。ここがね、やっぱりおかしなところなんですね。キリスト教でもですよ、やっぱり、道徳を教えられるんです、ね、人に施しをしましょう、人に優しくしましょう、ね、その悪いことはしないようにしましょうって、ね、そうやって道徳を教えられる。いや、日本信徒でもね、道徳を教えられると。 ね、戦前の日本っていうのはね、道徳がしっかりしていた。こういうことは悪いことだからやっちゃダメ、こういうことはいいことだからやりなさい、はっきりしていた。で、道徳があると、その世の中っていうのは安心して生きられるようになるんですよ。ところが戦争に負けてですね、日本信徒がまあなくなったというかですね、日本は神の国だと言ってたのが神じゃなくなっちゃったわけですよ、天皇さんがね。そのために道徳が失われてしまったんです。だから学校に行ってもね、道徳を教えられることがほとんどない。まずね、テストの点数にね、道徳が反映されることがない。またね、大学入試に道徳が入ることはないと。
そこに道徳入ったらよく頑張りましたとか。
いや、道徳っていうのはその国語、数学、物理とか科学とかね、大学入試には勉強があってもね、道徳の科目がないんです。つまり人間性っていうのは全く問われないんですよ、大学に入るかどうかっていうのは。ところがね、世の中に出るとですよ、何が一番大事かって道徳なんですよ。
そうだよね。
人間性なんですね。例えばお医者さんとかね、頭はいいけどね、人間的にどうかっていう人がいっぱいいるじゃないですか。ね、勉強はできる。でも人と話をするときに上から目線だとかね、礼儀がなってないとかね、なんかこの人おかしいんじゃないかって思うような人が頭がいいわけです。多分家ね、小さい時から親からね、勉強しなさい勉強しなさいっていうことは言われたけどね、いや、ちゃんとね、お手伝いしなさいとか、道徳をしっかり身につけなさいとかね、そういうことを教えられることがなかった。そのまま成長してしまった。そうすると頭はいい、物覚えはいい、記憶力はいい、でも人間としては欠陥品なんです。そんな人が今世の中にあふれてるわけです。これはね、やっぱり宗教が廃れてしまったね、一番のやっぱりこうひどい結果だと思うんですね。よくね、日本人は無宗教だと言われると。でも海外の人からね、あなたの宗教は何ですかって聞かれた時に、いや、私は無宗教だと言われるとびっくりされるんですよ。宗教がない、道徳がないと言ってるのと一緒なんです。人間として見なされないんです。じゃああなたはね、盗んでもいいと思ってるんですかと。いや、警察に捕まらなかったらね、盗みを働いてもいいと思ってるんですか、人を傷つけてもいいと思ってるんですか。怖いじゃないですか、そんな人と接するなんてね。え、今だったらその AIG の問題がありますよね。人のお金を預かって嘘ついてですよ、もうなんとか業績上がってるように見せてね、そして多くの人を騙していた。こんなことでいいのかってね、毎日ねテレビでやってると。でも道徳を晒したのは日本でしょ。こんなこといいのかって、こんなことがいいって育てちゃったじゃん。お金さえ儲かればね、仕事でねうまくいけば、道徳なんてどうでもいいと、こういうふうに、ね、育ててしまったんです。でも道徳のない世界っていうのはね、これは本当に悲惨ですよ。ある人がね、ブラジルに行ったんです。ブラジルに行って帰ってきた人がいましてね、1年間ブラジルでちょっと勤務してね帰ってきた。日本っていうのは本当にいい国だとね。ブラジルっていうのはね、日本より道徳が廃れてると。もうまずね、夜中って言ったらね、もうパッパッパッパッパッパッパッパッって音が良くなるんです。これね、花火と拳銃、毎日のように聞こえると。
花火も、
そうそう。でね、夜はですよ、車に乗ったと赤信号で止まらないんです。なんでか知ってます？赤信号で止まるとね、横からポンポンポンって叩かれて、拳銃で突きつけられて、中のものを目黒に剥がされてね、しまう。
止まれないの？
止まれないんですよ、赤信号で。道徳がないわけです。殺されるかどうかわからないってことですか。恐ろしい国でしょ。道徳が廃れるっていうことはね、その、社会として崩壊していくってことなんです。
秩序がね、守られてるっていうか、守られない。
だから宗教の役目っていうのは、まずですね、道徳を伝えることなんですよ。ね、当たり前のことを当たり前にやってください。ね、悪いことはやめましょう。良いことはしましょうと。 普通に伝えていくことが多くの人の幸せにつながるわけです。
人としてね、
そうそうそう、いや本当にブラジルから帰ってきた人はね、あやっぱり日本はね、うん、まだね道徳が残ってると、
うん、
ね、乱れてるようでまだ残ってると、
うん、
だからまだ安心して生きられると、
うん、
普通に夜歩けるっていうのはすごいですとか言ってね、うん、これがねやっぱ道徳のある世界なんです、うん、だから日本っていうのはやっぱりね、そういう道徳がしっかりしてるんですよ。だから震災が起きても人のものを盗んだりすることがない、ね、ちゃんと待っている。みんなびっくりするのがね、電車とかでねちゃんと一列になって待ってる、ね、そして空いたらね順番を守って入っている。マナーがある。もう海外なんでクーって我先見て入っていく。
さっき中国は並ばないって書いてある、テレビでね、
うん、ね、中国ってまたすごいですよね、ね横断歩道があってね青信号だけどねこう渡ろうとすると車が通ってくるんですよ。
それは恐ろしい、
ね、
何のための信号か分かんない。
それは道徳がない
んです。孔子の教えは道徳みたいなものなんですか。
孔子の教えはあるかもしれないけど、うん、もうだって中国人自体がもう道徳がないわけです、うん、お金さえ手に入ったら嘘ついてもいい、うん、信じられるのはやっぱり家族だけと。そこで、まず道徳をしっかり教えていくっていうことが安心して生きられるですね、世界を作ることになる。そして、自分自身が責められない人間になるために必要なんです。そこで順番があります。まず道徳っていうのは何かが、ね、何が一番出発点かというと、ここにも書いてありますように、一番目はですね、父母に孝養しと、孝養、父母に孝養しと、これが一番目です。130ページ、ね、これは守りなさいね、守りなさいっていうのはお父さんとお母さんにはですね、孝行しなさいってことです。孝行しなさい。いやこれから結婚してね、旦那さんのねお父さんとお母さんはこれはどうなんですかと、孝行しなさい。実のね親だけ大事にする。私のお父さんとお母さんはこの方だけです。そうじゃなくて、これは道徳としてやっていきなさいっていうことなんです、ね、結婚した相手のねお父さんもお母さんも、これはお父さんお母さんに違いない、ね、孝行しなさい、ね、恩があるとかないとかそうではなくて、ね、孝行しなさい。そしてね養いなさいと、お父さんお母さんが生活に困ってるならばね、そのね食事を出してあげたりね、食事のお世話をしたりしてね養っていきなさいと、ね、これが大事なんです。それによって自分がね、親捨てた報いで子にも捨てられるっていうふうにね、因果の通りの話がありますけど、自分がしっかり親に世話をすることによって、その背中を子供が見て、今度自分がおじいちゃんおばあちゃんになった時に子供が養ってくれるんです。今ね年金が心配でしょねえ、いやーおじいちゃんおばあちゃんになった時にね、本当にお金はもらえるんだろうか、生きていけるんだろうか、政府は信用できるのか、ああ民主党もいつ崩れるかわからない誰が責任を取ってくれるのかと、ね、そうすると不安じゃないですか。私の老後は一体ね何が支えてくれる、やっぱりお金だと、ね、そうなっていくでしょ。お金を集めておかないといけないと、お金がなければね老後が心配だ、ね、でもそのお金もですよ、日本のさ経済が破綻するかもしれないんですよ。 そうしたらいくらお金を持っていてもそのお金はパーですよ。インフレが起きて、ね、今の1万円の価値が1円ぐらいになったらどうしますか、ね、お金も何も信用できないですよ。やっぱり信用できるのはね、家族なんです、ね、その家族っていうのはまず自ら自分がね、お父さんやお母さんを大事にする、そこからが出発点なんです。これは自分の感情的にね、いや嫌だなと思うがね、思わないがですね、道徳ですから、うん、やっていきなさいと。一つの秩序なんです。社会というものが保たれていくために必要な秩序なんです。これが浸透すればですね、子供は当然親を養うものだってことになるんです。それはね、本当に信じられるものになったらですよ、もう老後のためにお金をお、ね、蓄えておこうという心配はね、なくなります、まあ、当然子供が養ってくれる。それは私も養ってきたから。自分が養ってないのにね、養ってもらおうっていうのはね、これは無理です。そしたらやっぱり子供も育てていこうっていう話になるじゃないですか。
自分の道理だよね。
そうそうそうそう。今ね、少子化問題があってですよ、子供をその作らないという家庭が増えてますけどね、老後はどうするんですかと、ね、そういう意味でもちゃんとお父さんお母さんを孝行し養っていく、それがまず宗教の出発点なんです。宗教を信じる人はですよ、親を大事にしなさいってことなんです、ね、仏教はそういう教えなんですよ、ね、親を大事にしなさいと、親を養いなさいと、ね、そうすれば人からですね、責められることはないです。本当にあの人はお父さんお母さんをね、大事にしている人だねと、ね、そういうふうに思ってもらえますし、やっぱりね、そのお父さんお母さんを大事にするとですね、なんていうんですかね、いろんな意味でね、今お金を持ってるのはおじいちゃんおばあちゃん方ですかねえ、そうするとね、いやじゃああんたのね、子供のためにちょっとね、なんか服がないなら買ってあげようかとかね、幼稚園に行くんだったらね、幼稚園のね、学費を少しでも援助してあげようかとかね、もうすぐ大学かと、ね、大学のね、学費ぐらい私たちが出してやるよとかね、いろんな恩恵に預かる、
ね、おじいちゃんおばあちゃん、
そうそうそうそうそう、ね、私もね、本当にこうお父さんお母さんにはお世話になっております。まずね、同居すると何がいいかってね、まず生活費は折半ですからねもう安くて済むでね、そしていろんなね、今日その光熱費とかね、電気代とかね、そういうなんかこう一番かかりそうなところはね、両親が生きてる間は出してくだされる、
ありがたい、
ね、ありがたい。それだけじゃないんですね、娘のね、いろんな服とか靴とか傘とかね、もう何かね、新しいものがね、必要になるたびにね、ああ次ね、何か必要なものがない、買ってあげるのかとかって言ってくだされる。いやー本当にいいんですかってことでね、頼りになると、ね、またね、子供が生まれた時にですね、いろいろ面倒を見てくれる。やっぱり孝行するとね、情けは人のためならず、自分にもいろいろ書いてくると、これはね、やっぱり持ちつ持たれつなんです。持ちつ持たれつね、親にいろいろ孝行するといろんなものが返ってくる。これはやっぱり秩序ですので、嫌だとかね、そうではなくて、大事にしていただきたい、守っていただきたい。こういうことから崩れると、国全体が貧しくなります。家族をね、信じられない。誰を信じるんですか。でも、ね、他人なんて余計信じられないと、孤独になっていくんですよ。僕は思いましたけどね、ある宗教にね、ハマった人がいてね、ね、 それでその一度はですよ、もう私は講師になりたいんですとか言ったらね、感動だとかって言われてね、子宮をまたぐなっていうふうに言われたんだけど、でもね、でも感動だと言っても最後ね、助けてくれるのはやっぱり両親なんですよね。え、あ、帰ってきた時にね、あ、すいません、ちょっとね、税理士になるために学費が必要なんですと言ったらね、あ、そうか、もうそれがね必要なんなら出してあげるぞということで出してくださったね。え、これはね、他人では言えないですよ。お金が困った時にね、いや、お金に困ったけどね、ねえ、お願いしますって言ってね、気持ちよく出してくれる人が世の中にいますか？いない。両親だけです。お父さんお母さんだけです、ね、そのお父さんお母さんを大事にせずしてですよ、誰を信じるんですか？誰に頼るんですか？自分が一人で生きていけると思ってるんですか？ね、困った時に一番頼りになるのは兄弟より両親です。兄弟は金貸してくれない、ね、両親はね、金を貸すどころかくれる、ね、ここが全然違う、ね、すいません、お金のことばかり
身にしみ
て、いやいやいや、でも本当ね、これは大事なんです。失敗してもね、怒るぐらいで済まされるのはね、両親だけですよ。
そうだね。
ね、もう普通の他人だったら、失敗したらですよ、裁判起こされます。
うん、
死ぬまで金をね、請求される。ね、やっぱりね、両親だけはね、どんなにね、自分がね、失敗してもダメでもね、それをね、許してね、なんとか助けてあげようってしてくれる人なんです。だからそのお父さんやお母さんを孝行しなさいと、こういうふうに教えられてるんですね。お釈迦様の時代にですね、こんな話があったんですよ。そのちょうどお釈迦様っていうのはね、まあ貯金がないわけですよね。みんなこう、その仏弟子たちは修行のためにね、全部こう骨敷きで生きていると、皆さんからいただいたもので生きている。である年ね、2、3年こう飢饉が続いたんです。だからこう骨敷きに回ってもね、あんまりこう食べられるものをね、食べるものをあまりいただけない、ね、そこでお釈迦様はそのお弟子の人たちをね、こう先に行かせたんです、ね、ね、そしてお釈迦様自らは一番最後に回った。当然ごとくね、最初に回るとね、少しはいただけるけどね、最後に回ったお釈迦様は何にもなかった。それが3日間続いたんです。でお弟子の一人がですね、そのお釈迦様が何にも食べていないっていうことを知られてですね、いやー、仏法を伝えてくだされるね、この仏様がですよ、何にも飲まず食わずで3日間と、なんて申し訳ないことなんだと、こう思ってですね、自分の着ている服ですね、それを売って、そしてご飯に変えたんです。それでお釈迦様のところに持って行ってね、お釈迦様、このねご飯を食べてくださいって渡したんです。そしたらね、お釈迦様がね、それはね、こんな飢饉の中ね、こんなご飯をもらえるというのはね、俺はね、どういうことなんだ、言ったら、実は私のね、大切にしている服を売りました、それをご飯に変えたんですと、ね、どうかお釈迦様、このご飯を食べてくださいってね、言われた。するとね、お釈迦様はね、そのお弟子の方に、お前には両親がいるか、そういうふうに言うとね、はい、両親はいます、ね、そしてお釈迦様はね、仏法を聞いてるかと言ったらね、いや、両親は仏法を聞いていません、ね、そしたらお釈迦様が、このご飯はその両親に渡してきなさいと、ね、両親というのは私をですね、この世に人間として生まれさせてくださった方なんだと、それだけでも大変なご恩があると、もし人間に生まれることがなかったら仏法を聞くこともできない、ね、人間に生まれることができたからね、 仏法を聞くことができるんだ。それは両親のおかげなんだ。だからそれだけでもね、大変なご恩があるんだ。そのご恩のあるね、両親が仏法を聞いていない、なんと悲しいことじゃないかと。このご飯をね、その両親に渡せばね、この飢饉の中ね、ご飯をいただけたことに感謝してね、仏縁を結ばれるかもしれないと、ね、まずは親に孝行しなさいと、私よりもと。もちろんお腹減ってたんですよ、お釈迦さん。もうペコペコだったんです。私だったらどうでしょうか、思わずくすいませんありがとうございます受け取りたくなりますけど、お釈迦様は多分そのお弟子のね、両親の状態をよく知っていてね、多分その人が両親に感動ぐらいされるような感じでね、お弟子になったってことを知っておられたんだと思うんですね。だからなんとかね、やっぱり両親との関係を修復したい、ね、そういうふうに思われてこういうふうに言われたんじゃないかな、ね、まずは両親に孝行をすると、これが大事な心がけ、これが仏法ですよ、ね、仏法ってどんな教えですかって聞かれたらね、両親を大事にする教えですと、意の一番です。 ね、そうして初めて豊かな、ね、生活、幸せな安心した、ね、生活というものが始まるんですね、はい、次にですね、2番目はですね、両親を大事にしたら、じゃあ次は何をしたらいいんですかと言うと、師長に無事しと、師長無事と、師長っていうのはですね、師というのは先生です。私たちはいろんなところでですね、先生という存在がいますね、小学校、中学校、高校、学校に行ったら先生がいます、ね、免許を取るにも先生がいます。何かを学ぶときにはですね、先生が必要ですね。その先生をですね、今は学校でね、何かね、自分の都合の悪いことがあるとですよ、バカにしたりする生徒が増えてきてね、先生が何か言うとね、もう先生、教育委員会に訴えますよとかってね、もうね、生徒の方が上に立ってしまってると、ね、もうその、ね、個性が大事なんだ、ね、基本的人権が大事なんだ、戦後にね、人間みんな平等なんだっていうことを教えられた。するとね、先生もね、私もね、生徒もみんな同じなんだっていうふうに考えるようになった、うん、でもこれは常識的に良くない。先生を無事っていうのはね、立てなさいってことなんです。師は先生ね、どんなに能力のない先生であったとしても、ね、納得できない人であったとしても、先生は先生なんだからっていうことで立てなさい。先生をバカにするな。次に長っていうのはですね、年上の人です、ね、年上の人をね、立てなさい。立てるっていうのはやっぱり言葉遣いが大事ですね。やっぱり自分よりもね、年上の人、もしね、こう今だったらね、小学生ぐらいの人からね、おい上だなんて言われたらどうですか、なんじゃこいつはと、言葉の使い方がなってないね、同じ目線でね、あ上だとか言って言われたらさ、お前に上だなんて言われすぎやねやっぱりね、こうやっぱ年下っていうのはね、年上の人を立ててほしいんです。ところが今ね、能力主義だって言われてですよ、その年下の者がどんどん出世していく、能力さえあれば成果さえ出せばね、どんどん出世していく、そうすると自分よりも年上の人がね、部下になったりするわけです。そうすると命令口調で、おいやれよとかって言ったりするんですね。だけどやっぱ年上の人からね、してみたらですよ、確かにね、あなたの方が能力は上かもしれないけど、その言葉 界は何だって思いますよね。やっぱりね、どんなに自分よりも上司になろうがですよ、そのね、年下の人がね、年上の人を顎で使うっていうのは、旗から見てね、いい感じはしません、ね、むしろその反対にですよ、どんなに出世してもね、年上の人に対して丁寧な言葉遣いで、しかも立てていくと、そういう姿をですよ見せた時に、部下であっても年上の人はですよ、ああできている部下だ、そのできているね人だとね、あこのね、あ自分のね、上司はですよ、自分よりも年齢は低いけれども本当に人間としてね、できている人だと、立派な人だと、この人についていこうって思いますよ。だから年上の人っていうのはね、やっぱりその年下の人から立ててもらいたいんです。一歳でも上だったらね、自分の方が上だって思いますから ね、 そ、 うだ ね、 ね、そんな人にね、タメ口で、ね、言われるとかって嫌ですよね。丁寧な言葉遣いで、接していくと、それが大事なんだと。これはね、常識としてね、大事だし、やっぱりここができていないと、周りの人からですね、責められ始めます。あの人は能力は上かもしれないけど、なんか協力したくない、なんかね、ちょっとね、偉そうに見えると、ね、高飛車に見えると、
人間としての、そうだよね、人間性を疑われるよね。
そうそうそう、だからまず道徳っていうのは上下関係をしっかりするっていうことなんです。これが道徳なんですよ。上はしっかり立てる、言うべきことは言いますよ。でも言い方に気をつけて言ってほしい、ね、言葉遣いが大事なんですよ、ね、言っちゃダメだではなく、言い方なんです。言い方が命令口調とか、おいとかね、お前とかね、そういうようなことではなくて、やっぱり立ててほしいんです。何々さんすいませんがとかね、こういうふうに思うんですけどどうでしょうかとかね、ちゃんと立てた言い方をすれば上の人も聞けるんです。だけどどうしてもですよ、自分がその上を立てたくないとですね、命令口調になってしまう。だけど逆の立場になるんですよ。因果応報って言ってね、自分が上を立てないと、やがてですよ、部下からですね、部下がその出世して自分より上になると、同じことをされます。その時にね、ものすごい苦痛を受けます。なんで私はこんな名誉に、ね、受けなくちゃいけないんだろうと、こうね、苦しみます。でもそれは自分の蒔いた種なんですね。立ててくださいと、上のね、年上の人、先生はね、立ててください。これは、ね、因果応報ですから、自分もやがて年上になる時が来るんですよ。自分も何かを教える立場になる時が来るんです。その時に分かりますよ。自分が立ててもらったらどれだけ嬉しいか、そして立ててもらえないとどれだけ苦しいか、ね、でもそれは自分が立ててなかったら立ててもらえませんし、で自分が立てていたらやっぱり立ててもらえるんですね。徳っていうのはね、身に備わるものです。だからちゃんとね、自分が先生を立て、年長者を立てているならば、自分が年長者になった時に立ててもらえるようになるんです。それは徳なんですよ。徳、オーラがあるんです。こう、あ、この人を立ててあげなくちゃいけないなって思うんです。思う気持ちが起きてくるんです。その自分のやっている習慣っていうのは不思議なものでね、身に備わってですね、人に影響を与えるんですよ。自分がしっかり先生は立てる、ね、そして年長者は立てると、立てるっていうのは言葉遣いを丁寧にするってことです。丁寧な言葉遣いで接する。年下にはいいですよ、タメ口で、ね、年上の人にはおかしいでしょ。例えば僕は向井さんに対してタメ口でね言ってたら、周りの人から見てね、この人は一体何者なんだと、おいとか言ってね言ってたらですよ、
親子以上の
差があるそうそうそう おかしいんですよ、それやってること自体おかしいんです、常識的にね。だから周りの人たちもそのね、立ててない私を見てですよ、いい感じは起きないんです、はい、逆にしっかり立てていると周りの人たちもちゃんと立ててくれる。これは一つの秩序ですから、ね、この世を安心して生きていくために必要なもの、自分の身を守ることにもなるし、世の中が良くなっていくことにもなる、まあ、これがまず宗教の、ね、基本です。宗教を学んでいる人っていうのは道徳がしっかりしてないといけません、ね、次に3つ目はですね、自身にして殺さず、そう、慈悲、自身というのは慈悲の心、慈悲の心っていうのは苦しんでいる人がいたら助けてあげなさいってことです、ね、困ってる人がいたら助けてあげなさいと、ね、それが人間としての、ね、常識ですと、ね、だから苦しんでる人がいてですよ、困ってる人がいてもね、いやもう私には関係ないからって言ってこう無視していくと、そういうのは良くない。困ってる人がいたらね、自分の時間を割いてでも助けてあげなさい、ね、ああちょっとね今腰が痛いから、ああちょっとこれやってよって言われた時にね、ああ分かったよと、やってあげるよっていうふうにねポンとやってあげるとね、それはね、なんで俺がやらなくちゃいけないんだろうそういうふうに言われるとやっぱりきついですよね。分かったよってやってくれるといいですよね。殺さずっていうのはですね、殺すで愚衆っていうのを殺すって意味ではないです。殺生後のことですから、傷つけないってことです。相手の心を傷つけないように、傷つけないように心がけなさい。それが宗教を学んでいる者にとって大切なものです。まあもちろん仏教の常識です。だから仏教ってどんな教えですかって言ったら、まずはですね、両親に孝行する、両親をちゃんとお世話すると、そして師をね、先生を立て、年長者を立てる、そして、困ってる人がいたら助けて、常に相手を傷つけないように心がけると、そうするとね、人間としての徳が身についてきます、ね、人からね尊敬されるようになってくるんですよ。いわゆる世の中で立派な人って言われる人はですよ、こういう人、最後に、従前後を、ね、実践すると、従前後を修す、従前後を修すと、こういうふうに言われているのはですね、従前後というのは従悪の反対です。つまり従悪をやめなさいっていうことですね。はい。で、従悪をやめるっていうことはですね、従悪っていうのはまず何かっていうことですか。従悪っていうのはまず私たちのやる悪を心と口と体に分けられてですね、こういうことをやめなさいっていうふうに教えられる。心はですね、どんなことに心がけるかと、心はですね、貪欲、嗔に愚痴、 ですね、この心を起こさないようにしなさいと。貪欲っていうのはですね、欲を起こすなって意味じゃないんです。欲をむさぼるなってことなんです。むさぼるってことはどういうことかと言ったらね、やっぱり1本買ってくるより2本買った方がいいかなとかね。これむさぼりというね。いや安かったからね、必要なのは1本だけどね、3本ぐらい買ってくるかと、ね、あとさ、食べ放題に行くとさ、元を取らなくちゃとかってね、お腹いっぱいになってもね、どうせね、食べ放題なんだからってぐわーって食べると、そしてもうお腹いっぱいだけど、ね、目がね、目がこうデザートの方に向いてる、ね、これがむさぼりっていう心です。ね、仏教ではですね、自分が必要以上に物に執着してね、自分の元に置いておくと、誰かがその分だけ物がなくて困ると教えられてるんです、ね、だから自分が必要なものだけ持つということは、多くの人を幸せにすることになるんです、ね、まあ、震災の時にありましたよね、なんていうんですかね、ペットボトルが街からなくなると、本当に必要で買ってるわけじゃなくて、不安だから、ああ変わっておかなくちゃね。あとガソリン、もうなくなったら困るからということで使わないけどいっぱい入れるとかね、
そうやってこう、トイレットペーパーがね、
そうそう、トイレットペーパーがなくなると、そうやってね、自分が必要なものをですね、買うんじゃなくて、もう人のことなんて考えずにですよ、なくなったら困るからってうわーって買う、これがむさぼりの心なんです、ね、それをやめなさい。欲を起こすのはいいね、その美味しいものを食べたいと思うのもいい、好きなことをするのもいい、だけどむさぼるなってことなんですね。ほどほどにしてください。食べ放題に行って食べちゃったらでしょ、たくさん食べて後から体重が増えて困るのは自分じゃないですか
そうだよ ね、
そしたらですね、体重を減らすためにね、もう食べたい時も食べれずに我慢しないといけないです。ああ、そんなことだったらね、あの時たくさん食べなければよかった。そうなんです、たくさん食べなければいいんですね、必要なものを必要な分だけ食べたらいいんです、ね、どうですか、スーパー行った時にね、買い物をしようと思ってこういろいろ買っていくでしょ、ね、だいたいね、買いたいものってね、こう最初にね、野菜があって肉があって、そして牛乳を買って、最後に冷凍食品があるんですよ。
そうスーパーなの
ね、つまりね、もう買うもの十分買って、もこれで大丈夫ってなった時に冷凍食品が目に入るんです、で3割引きって書いたんです、ね、年から年中3割引きなのにね、おお3割引きって見てね、ついついね、冷凍だからとかね、腐らないからっていうことでね、買ってくる、これがむさぼりなんですね。あとね、広告を見たらね、うわーこれ97円安い、あ、98円か、98円安い、ね、卵が98円だったとかね、お一人様2パック限りとなるとね、いつも1パックしか買わないのについつい2パック買ったりする、ね、必要なのは1パックなのに、ね、2パック欲しくなると、これがむさぼりなんです。
生涯はその真理をついてちゃ
う。そうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。
安売り合戦。
そうそう、家に iPad があるのに新しいタイプが出るともう欲しくなる。ね、うわ新しい iPad は画像がね綺麗なんだとかね、写真が綺麗で使わないでしょ。
そうね。
使わないのに新しいものが欲しくなる。むさぼりの心。
一番に買ったって喜んでる人出てたね。
ね。
半年ばっかりも買ってくさ。
そうそうそう、こういうのは本当にね、少なくしていきましょうと。欲を起こすのはいい、ね、だけど欲が果てしなく起こる状態がいけない、むさぼりをねやめなさいっていうことです、ね、次に真に、真にっていうのはね、漢字っていうのはうまくできてね、真よく見てください、これ目がマジになってる、目が真剣になって怒るなと、ね、目だけはねちょっと優しい顔して怒ってください、こら
笑って怒って、
ほら
熱に上がって怒るよ、怒るときは
こんな風になって、こういうのは真っていうんです、ね、目がマジになってる、ね、怒ってもいいけど目だけはね
優しく、
優しく、しくしく
目は口元に戻るから ね、
ね、こういうのなんで目がマジになって起きる、起きる、ね、起こるかっていうとね、それはねこの胃が原因なんです。胃ってわかります？これ土がね心の中にねどんどん溜まっていくんです。この土って何か、恨みです。恨みがね心にどんどんどんどん溜まっていく、もうね最初はね嫌だなと思った、嫌だなと思ったことをまた思い出すともっと嫌なんです。でそうするとその人ね嫌な人に会うとねもっともっと嫌なんです。ね、で嫌な人を我慢して我慢して我慢しているとね弱いものがいるとねグレー八つ当たりした。こういうのがね真理なんです。ね、だから仏教ではねその。世の中にはね三通りの人がいるんだと、ね、初めの人はですね岩にですねこう文字を書いたような人がいる、ね、この岩にね文字を書いたように絶対恨みは忘れない、やられたことはね絶対に忘れない、ク
ーッ、
そう石を掘るように心の中に刻んでこの恨み晴らすまでは絶対忘れない、こういう人もいる、ね、2番目の人はね砂に書いた文字のようにねその時は残るけど時間が解決してくれる人がいる、ね、3番目はですね水に書いた文字のようにねスーッと消えていく人がいる、起こした瞬間スーッと消えていく、そうしたら真に起こさなくて済む。何が違うか、執着の違い、執着捨てなさい、執着、執着って何ですか、使ってないものは捨てよってことです、はい、もうね使ってないものを捨てられない人ほど忘れません、ね、結婚生活がうまくいきたいと思ったらねとにかく整理に心がけることもうねこれね真理が起き始めると大変ですよ、もうずっと覚えてますからね、あの時ねこんなことあなた言ったでしょう、ね、3年前だろうが10年前だろうが出てくる、そう出てくる出てくる、怖いです、あの時あんな風に言ったでしょ、あれは本気だったのどうだったの、もう3年も前の話じゃない
3年なんて短い、
これは早く忘れてもらうためにも捨てていくと、物忘れるに限ります、ね、それがやっぱり、ね、こんな目に遭わなくて済む方法です。特にね物を捨てられない人は要注意ですね、もう恨みがねすごい溜まります、ね、そして恨みが消えない、岩に書いた文字のごとくね何年経ってもねそれに触れられると怒りが吹き上がってくる、ね、これが真理ね、次に愚痴、愚痴というのはですね、愚かな心、ね、愚かな心、大きく仏教では愚痴といったらですね因果の道理を否定する心を言います。因果の道理というのは自業自得がわからない心、苦しいことがあるとね人のせいにする、苦しいことがあるとね欲に逃げる、愚痴からですね、この愚痴から 貪欲と真理が生まれるんですよ、ね、貪欲ってどんな時に起きるか、むさぼりってどんな時に起きるかって、苦しい時に起きる。その苦しみからね、忘れたい、不安な時に忘れたい、その忘れたいという気持ちがむさぼりの心を生み出す、ね、そして苦しいことがあったら人のせいにする、ね、そこから真理が生まれるんです。だから苦しいことがあったら誰かが悪いっていうふうに思うんです、ね、あの人が悪いんじゃないか、この人が悪いんじゃないか、ね、まず身近な人に行きますから気をつけてください。その怒りの矛先はね、自分のそばにいる人に行きますから、ね、これでもう夫婦生活は大変なことになる。もうね、あんたが悪いないで、僕全然悪くないんだけど、謝りなさいよって、ね、すいません、申し訳ありません。謝らないといけない。私は悪くないのに、なんでこんな謝り続けないといけない。同居ね、もうこのね、やっぱり絶対ね、この父母孝養はね、徹底した方がいいですよ。これがね、ないとですよ。もうね、同居するとね、嫁姑との間で大変なことが起きるわけですよ。なんでお母さんにこんなことしなくちゃいけないのってね。いや、そりゃそうなんだけど、お母さんはね、お母さんでしょとかね、お母さんは年上でしょとかね、年上だって関係ないって。そうするとね、もう火消しっていうのはね、大体こう私の役目なんですよね。もう謝るんですよ、こう。もう両者に対しても謝るんです、
ね、
間に入る、ね、そうすると言われてたよね、あんたはどっちの味方なの。味方なんてね、味方っていうことはどっちかの敵になるってことじゃないですか。
そう、二人でやっつけましょう、
ね、そうで最後ね、出ていったらいいじゃないのっていう感じでね、もう同居が崩壊していくわけですよ。そんなね、もう独立したらやっていく金がないんですと。ね、一緒に頑張ろうよと。こういうふうになるのも、これ愚痴の心からなんです、ね、だからせめて道徳さえあればですよ。これ道徳、これは仏教の教えになります。ここから先はこの十善号というのは仏教の教えで、ここからまた回復へと入っていくわけです、ね、だから、この十悪をやめましょうっていう話が始まりますけど、ここはね、ここは仏教の教えなんですよ、ね、ここは道徳なんです。ここの3つ4つはね、3つはね、道徳の話なんです。だからとにかく理由はないけどやってってことです。
3つは
、ね、なぜって聞かれたら、いや、これは常識だからっていう。で、4つ目はですね、仏教の教えになります。ね、あ、それはここがラインじゃないですか、こっち、ね、これは非常に世の中でも素晴らしい徳のある人と見られるし、うんうん、それがそのまま仏教の次の回復につながるものなんです。
これができてないで次にはいかれないね。
そうそうそう、道徳ができていないのに回復に移ることはできません、はい、だからまず道徳をしっかりと身につけた上で次に、回復へと入っていくと。
4がもう回復
では4がもう回復です。だから回復っていうのは回復と世福の中間にあるものなんですよ。つまり道徳的にも素晴らしいことだし、仏教の教えでもあると。だからその世福からこう実践していくと、自然に仏教の教えに入っていくわけです。だから仏教を伝えるってことはどういうことかっていうと、道徳を徹底させるってことなんです、ね、道徳が大事。その上で、仏教の教えを実践していきましょうと、こういうふうになっていくわけですね、自然に、
はい、世福からやらないと。
やっぱり世福からが大事です。
順番にいかないと、はい、
そうです。そう、やっぱりどんなにね、回復を実践しても世福がダメだと世の中ではですね、認めてはくれないんです、はい、 誰もこの人の言ってることを信用 しないんです。まず征服ができないといけないんです。いわゆる人間としての信用っていうのはもう道徳で決まると思ってください。信用される人間になるかどうかですね。それは一人に道徳で決まる。道徳っていうのはもうこの3つなんですよ。お父さんとお母さんをしっかりと孝行し養ってるか、ね、そしてちゃんと先生を立て年長者を立ててるか、ね、そして3つ目は困った人がいたら助けてね、そして常に、言葉遣いに気をつけて傷つけないように気を張っているか。これだけのことができると世の中ではなんであの人は素晴らしい人なんだっていうふうに思われる、はい、そう基本中の基本です。それを実践した上で次にじゃあ仏教の教えを実践していきましょうと、ね、こういう話が出てくるんですね。ちょっと休憩します。